というわけで、まあ、村さんはどういうところで泣きますか、じゃあ。
はい、
うん、まあ、例を持っていただけると
、うん、俺はね、なんかもうすごいものだな。
何何すごいものって。
ね、俺は割と作り手側目線で見ちゃうと。
ああ、アキラを読んでて、背景の凄さに圧倒されてる。
そう、そう、そう、そう。
この前、だからそのスパイダーマンの、そのだからみんなが不可能と思ったものを作り上げるみたいなので泣いちゃうでしょ。
そう、とか、この間のクーロン城の映画とかも泣いちゃったし。
は
いはいはい、あと、絶対泣くのが火の鳥。
ああ、
火の鳥は。
火の鳥のどのシーン、
もう全部、
全部、
ま、ページ1ページ開けたら、
ま、これだけ壮大な作品を作ってる、
はいはいはい、
手塚先生の頭の構想の凄さ、うん、
はいはい、
特に未来編と、
うん、
宇宙編、
はいはいはい、
はなんかもうなんかだから、それは宗教顔とかを見てる、
うん、
中世の人とかの気持ちだと思うけど、
あ
ールーベンスの絵を見たネロみたいなね。
もうだって俺は手塚先生の千分の一もないわけですよ、才能が、
うん
まあ、って思っちゃうのね。火の鳥とか読むと、
言ってもそんなもんだろうな、多分俺たちの才能なって言ったら、
うんうん、もう本当にあなたの1万分の1でも才能が欲しいですみたいな気持ちになって、
うん、
自分のあまりの凡人さに涙して火の鳥とか読むと、
まあ、そういう涙なの
後ろ向きな涙
後ろ向きっていうか手塚さん火の鳥すごすぎるで泣いちゃう。
あ
だってすごいあんな漫画ないんだもん。
まあね、
まあでもすごいもので泣けちゃうのはわかるな。俺もその社会科の資料集でピエタ、
はいはい、
ピエタ像あるでしょ、バチカンにある、あの
なんか
ミケランジェロが作った、うん、あれでもうほんとド感動したもん。
で実際布の表現な、
布の表現というか、あのなんか悲しげな表情とマリアの、
うん、
ああ、うわこれは感動したね、
ま
あれは。
まさにそれはなんか宗教が
の感じだわな、
の感動ってことだよね。
そうそうそうそう、まさにそれはそう、う
ん、いやだから我々は別にほらキリスト教じゃない言ですか、それだから、
うんうん、
あれが当時のさ熱心なキリスト教徒だったら、
はいはいはい、
大号泣だよね多分。
確かに
生で見たら
多分そう、
特にさ、
うわーって、
特に今はもう刺激が飽和してるけど、
刺激な
刺激イントネーションはい、刺激がね、
刺激が、刺激がね、
誰なんだよ人の名前で
飽和してるけど、
うん、
あの一昔前さマイケル・ジャクソンのライブで
自信
どんどんどんどん知ってるみたいな
あったじゃん。 あるよね、はいはいはいはい、ビートルズとかね、
うんうん、ね、そう、そういうの見るとやっぱりさ当時刺激の少ない人たちにとってはもうあまりの刺激に、
うん、
こう耐えられなくなっちゃうっていうのがあったんだなって思うわけです、
う
ん、
そうだね、
うん、ってなるとやっぱりそのね刺激が少ない時代ほどなんか宗教が見て感動しちゃうとかマイケル・ジャクソンで失神しちゃうとかそういうことが起こるのかな、うん、
まあそうだね、だからあれだね、俺は見たことないものだね今まで、
うん、
で泣いちゃうんだ
やっぱ、
うん
うん、だってもうマッドマックスフューリーロードの怒りのデスロードの、
うん、
今でも覚えてるけど予告編を見た時本当に気絶しそうになった
もん予告で
なんかエヴァの劇場版かなんかを見に行った時予告で流れて、
うん、
正直その後のエヴァ2時間が全く頭に入んないくらい心臓がバクバクしたこんな映像見たことないと思って
へえおもろ、
うん、だからマッドマックスはそうだね、これはちょっと、まあ、話の内容が神話的っていうのも合わせて、うん、なんかすごい宗教側の感じはある。
なるほどな。で泣くんですか。
で泣くね。
全然共感できんけどなその辺
あれもしかしてこれ泣くポイントって人によってやっぱ違うのか。
いやさすがにそれは
そりゃそうよ。
でもさポイントは違うかもしれないけど、なぜ泣くかっていうところ紐解くと共通しているはずなんだよな、
ね、もう一つあった。あと
何ですか。
あの映画で人が死んでもどうでもいいんだけど、うん、動物が死ぬと泣く、うん
そうなの。
全然思わんな。
動物死ぬと悲しい。すごい
動物好きなの。
あれだラピュタでさ ラピュタであの名も知らないモブたちがみんなこうバラバラバラバラって落ちていくところで悲しくなったり、
名シーン、いやあそこは人だからゴミのようだとしか思わない、ね、
ロボが死ぬところは
ロボも悲しい。
いや俺はロボで死んじゃうんだ、死んじゃうんで泣いちゃうんだけど俺はね、俺はロボがその、うん、もう壊れていきな行くのがもうダメなの、壊れるの覚悟で特攻しちゃうのがダメなんだけど、
いやちょうどアカデミー賞があったからさ、小編アニメーションってことフローあのなんか猫ちゃんが頑張るか、うん、俺多分まだ見てないけど多分泣いちゃうもん、うん、
猫死んじゃうの最後、
死なないにしても猫ちゃんが頑張ってるだけで、あ多分泣いちゃう気がするね、
動物に弱いんだ、
動物が頑張ってるとやっぱ映画ね、うん、映画だよ、うん、なぜか、うん、
えそもそも、
いやでも俺結構あれだな、でも YouTube でこうナッショーとかのこの間もなんかペンギンの動画見てて、うん、子供ペンギンが、うん、あのカモメみたいなの襲われてる、
はいはいはい、
でなんか子供ペンギンだけでお出かけしてて8人ぐらいでまずそれがめちゃくちゃ可愛いんだけど
なんでお出かけしちゃったんだ
わかんないけどお出かけしてんだよみんなで、
うん、あれ聞いた、
灰色の子供、そしたらその違う鳥に襲われちゃうんだよ、
うん、
ああ
じゃ
あその子供ペンギンの中の一匹の勇敢な子供ペンギンがこう両手を広げてプッつってみんなを守るんだね。
かわいい、かわいそうだし、う
ん、でもやっぱ強いからカモメが、うん、めっちゃ攻撃されてんのね、
うん、
でも必死でそのいつはちっちゃい子守ってんの、
うん、
そしたらあのなんか遠くにいた通りがかりのアデリーペンギンが、
うん、ああの知らない全然種族の違うペンギンでしょ、
そう
俺見たことある、
種族の違うペンギンが、うん、なんだなんだ何やってんだっつって入ってきて助けに来て追い払うんでカモメを、
すごい、
で俺も電車でそれ見て号泣、
うわ全然わ
からん、へ
すげえいいよあの動画、
ただでもね、その村さんのところで共感できるのは、俺人間では確かにあんま感動しないんだけど、うん、人ならざる者が頑張るのは泣いちゃうね、うん、なんか
無垢だからね、だってもう何の横芝な感情もないわけよ、あのアデリーペンギンは、
うんうんうん、
人間だったらさ、まあその子供を守ったらちょっとカッコつけられるかなとかさ、うん、女の子を守ったらちょっといい感じになれるかっていうのがどうしてもよぎっちゃうけど、あのアデリーペンギンはもう純粋に助けたいという気持ちだけで動いてる、うんうん、ヒーローです、それこそ
純粋さかな、純粋さに泣いちゃうのかな、うん、
なるほど、
あの種族間の友情とかあるじゃん、ゾウと犬が仲いいとか、 ああいうのもすげえ、はいはい、これ、はい、
あなるほどな、
うん、ところがどっこい人間はって思っちゃうじゃん
人間見にくいからな、やっぱな、
人間は同じ種族なのに仲悪いでしょ、
うん、
動物はいいですよ、ね、だから、
うん、俺あの YouTube の動画で死ぬほど泣いたのが、うん、あのブリテインズゴッドタレントだっけな、なん
かはいはいはい、あれね、
オーディション番組、
歌ってさ、うん、そうそうそう、オーディション番組あれで、まあ結構その審査員がさ厳しくて辛辣なことを言うのが売りの番組なんだけど、
うん、
でオーディション受けに来る人も結構レベルの差があって、その中の
冷やかしみたいなのもいるもんな、
いるんだよ、親子で受けに来る人がいるのな、
うんうん、
で、う
ん、
娘と
お母さんとか大体見守ってるもんね、裏のね、
そうそうそう、
モニター
の、お母さんはもともとその歌手になりたいって夢があって、子供が生まれて、まあ、成長して2人でコンビでこう夢を叶えに来るわけ、
はいはい、
うん、で結構いいとこまで進むんだけど、最終的にそのダメって言われて、
はい、
で娘の方は才能ある、だけどお母さんと一緒だとここから先合格にはできないって言われちゃう。
ああ、お母さんが足引っ張ってると。なるほど、ね。
そう、お母さんが足を引っ張ってる。お母さん、もともとはお母さんが、そう、夢なわけだよ。
はいはい。
うん、で、
まあ、だな、
うん、そう、お母さんがそれ抗議するんだけど、うん、娘がね、
うん、
お母さん、私、この先に進みたいってお母さんに言うの。うん、
はい。
で、それを聞いてお母さんもパニックになっちゃって、うん、なんてこと言うのっつってもう泣き、うん、わめくのよ、
うん、
で審査員がちょっと時間をあげるから後ろで話してきなさいと言って、
うん、
で2人で話すんだけど、うん、その後帰ってきてお母さんどうするんだろうと、うん、あの後お母さんはね、お母さんが娘の足を引っ張ってこうダメなんじゃないかなってこうなるんだけど、 帰ってきて、お母さんが娘を先に進めてくださいっていうところで、うん、俺もう号泣しちゃって自分の夢を諦めてね、
うん、
娘のねためにっていう、もうもう死ぬほど泣ける、あれ以上泣ける動画はなかった。
あ、
そう、うん、なんだろうね、なんか自分挫折もして、挫折とさ、なんか嫉妬とかさ、なんかでもこう進んでほしいっていう気持ち、親の気持ちとかも全部こう入り混じって感情ぐちゃぐちゃになった上で下した決断だって思うと、もうなんか泣けてくるん
だ。美しすぎますって叫んだ、そこで
叫んだ、
叫んでたか
娘はいけたの
ちょっと覚えてないんですけど、そこのシーンだけが強烈に残っちゃってるから、
うん、まあでもそういうことなんだろうな、美しすぎると泣いちゃうんじゃない、やっぱ
共通してそういうことか、
うん、そういうことだよやっぱ、
なるほどな、
うん、で純粋さもそうだし、
うん、人によるけど結局は美しいと泣けると、
そういうことだ、うん、結論出たな、
はい、
うん、ジョナサン・ジョースター
が解けました、
やっぱり一番
だけエリナも泣いてたしな、美しすぎますっつって
そうということでございました。
はい、
はい、で皆さんの泣ける泣いたエピソードお待ちしてます。
はい、
はい、ありがとうございました。はい、というわけで本日はここまでです。この番組はラジオトーク、Spotify、Apple Podcast 等々で聞くことができております。最近では YouTube の方でも活動しておりまして、毎週土曜日夜10時から、ライブ、1時間程度やらせていただいておりますので、ね、よかったら遊びに来ていただけたらなと思います。今日も聞いていただきありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。アリーベデルチ、
さよならだ。